10月12日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
シュイ
シュイ
シ
ュイ、2日間ともきと、
はい、劇の大手の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
は
犬で鼻にマイク、
はい、今日鼻で
鼻マイク
ブーブー言っておいてもらおうかな。
ブヒブヒ
お願いします。
おい、
久しぶりにさ、
うん、そう
あのさ、
うん、どうしたさ、
二次会の司会をさ、
おお、あ、まあ、まだだよね。やった？
ちょこちょこやってるんですよ。
あ、まあまあまあ、
ちょこちょこやってるんですけど、久しぶりに2件連続でやったんですよ。
おー、はいはいはいはいはい。
18時半からのやつかな、17時半ぐらいに。
あ、先週か。
そう、
はいはいはいはい、
入ってそっから3時間ぐらい。
あ、しかも場所違ったよね。
そう、
移動してね。
ファーストホールで1軒目あり、隣でヤンビーがやった
の。ああ、はいはいはい、はい、
僕より1時間早くヤンビーが入ってて、僕が入った頃にヤンビーのとこが開演するぐらい。
ファーストホールさんってあれだっけ、新都心の。
いや、松山のローソンの横の。
ああ、はいはいはいはい、昔オリジンの忘年会やったところ。
ああ、そうですそうです、
はいはいはいはいはい。
でやったんですけど、もう2軒ってきついんだな、体力的に。
まあね、言ったら3時間ずっと立ちっぱなしだからね、うん、二次会司会ってやることなくても座る場所がないさ、隠れる場所もないし、
うん、一番ね、もう後ろで、うん、まあ見ながら空気見て、うん、ちょっと早いけどゲームやった方がいいかな、新郎新婦まだ来ないから。
そうね、それなんだよね。
ゲームやった方がいいかなとか、もう本当にその場の空気見て、なんかそのちょこちょこ時間変動させてとかやったりするんだけど、ずっとなんか気張ってるから。
あ、
3時間それをやって終わった直後に、もうこの来てる人たちが帰るのを待たずに、
はいはい、もう全員はける前に、
前に俺もあのエレベーターにこそっと乗り込んで会場の人と新郎新婦にだけ次やるんで先になりますねっつって、パッて出て、すぐ今度5、あの国際通りの、行って、そっか、また3時間やるだけ、6時間拘束で。
はいはいはいはい。
まあ別にコロナなる前とかぐらいまでは結構やってたんです
よ、2回の司会で。まあそうね、イメージあるね、
うん、コロナ明けぐらいからなんか若手新人たちに振って、なんか、まあ、そこで地方をつけてもらうでもないけど、経験値にはすごくなるし、あんまりやってなかったんですけど、この日だけなんか誰も行けませんみたいな、
まあ、言うたら今月が繁忙期で、まあ、二次会とか結婚式のしとかも繁忙期で、なんかもう件数が半端なかったんだよね、
らしいですね。
わーってきて、このグループトモキはのグループラインいないのか。
いや、いますよ。
いるか。あ、最近追加されたのか。でグループラインで、この日誰誰行けますか、この日誰誰行けますかって言って、でもだから他が埋まってたのよ。で私もお笑いライブの日とか、この芸人がもうどうしてもいない時は行くって言ってたんだけど、はいはい、この日私もそれこそ挙式の司会が入ってて、うん、あの入ってたから多分声がかからなかったのかな。でだからもう言ったら、あの普段だったらコンビの芸人ってコンビで受けるじゃん、二次会の司会とか、
はいはいはいはい、
を全員バラバラにしてたからね、
うん、
正竹はあっちとか、
竜兵はあっち、
竜兵はあっちみたいな、うん、
武藤はあっちとかね。だかちょっと前もね、もう相方がどっちも行けないから、うん、じゃあ正竹と武藤さんで行きましょうみたいな。そうそう鉄筋モンブランで、
鉄筋モンブランだったけど、それも今バラバラにされてるんで、うん、もう一人で竜兵ならいけるっつって、
うん、
竜兵がなんか僕みたいなタイプは一人じゃちょっと無理なんですけどっつっていや私が秋山がやってんだからお前が行けやっつって
ねえ、だからめちゃくちゃ繁忙期だったんだろうなって思って、うん、一応会場の方に聞いたら、
はいはい、
今県外の方の、あの依頼が増えてると。
まあ、リゾート婚みたいなのして、
そう、コロナの間に披露宴が挙げられなくて、この延期してたりとか、
うんうん、
先延ばしにしてたけど、もうコロナも明けて、このちょっとシーズンずらした今の時期、
うんうんうん、
この7月8月とかの、
うん、
の時期になんかみんなそのリゾート婚でやっぱあっちからもお友達呼んだりとかして、うんうん、だから結構少人数の二次会もあれだったんですよ。いつもだったら7、80名とか、多くて100名超えたりとかも全然あるんですけど、まあね、本当に3、40名ぐらいの、
うん、
で聞いたら隣のヤンビーのやってるところも県外の方ですと、
はいはいはいはい、
でも来てる方もほとんど県外です、で僕のところもほぼ県外ですみたいな、
うん、
なんか 初めて、今まで司会やっててほぼ初めてぐらいこの、うん、ほとんどが県外の方っていう、
はいはいはいはい、
で一応、まあ、景品とかもね、こういうゲームやったりビンゴやったりとかの景品も会場が用意してくれてたりするんですけど、そこの会場の人もちょっと気使っていつもあるやつがなかったりとか、
まあ、言ったらね、いつもその沖縄の居酒屋さんのお食事、まあ、お食事券とかホテルとか、
そう、系列とか
あとエステとかね、
提供してもらってるとか
券だから、言ったら、ね、沖縄に住んでたらいつでも行けるけど、旅行中に行くのはちょっともしかしたら、ね、難しいかもなみたいな。
だからマックのカードとかスタバのカード、
あ、なるほど、県外でも使えるように。
そうそうそう、
すごい。
スタバのカードいつも1枚なのに2枚になってたりとか、
あ、なるほど、すごい。
アマゾンギフトカードも2枚になってたりとか、で調整してくれててめちゃくちゃやりやすいってなって、いやで、久しぶりに、うん、その二次会の司会を始めたての時ぐらいの大盛り上がりして、一応めっちゃ楽しかったんですけど。
これは県外の人だからってことってわけではなく、
いやでも県外の人たちだから、沖縄の人たちのやつってやっぱりみんな当たり前のようにこの披露宴でもスタートからも飲んで、二次会の時には結構酔っ払って
る、ちょっと疲れてくるぐらいな感じだよね。なんかちょっと、
いやもう飲みに来てる感じ。だから喋ってても話聞かないし、
あ、そうだ、まあ身内で飲んでって、二次、まあ、その披露宴がちゃんと一次会で、うん、まあ、二次会だよね、本当に二次会、
本当に二次会だから、披露宴でも一次会で飲んでる。
あ、
もうだって沖縄での披露宴なんてもうほぼプチ同窓会みたいなもんだから、
言ったら乾杯前に飲んでるは自分の席には最終的にはなかなかいないからね、
うん、バラバラになったりとか、
バラバラ、
二次会も行こうぜって来て、なんかひたすら飲んでる。
あ、
でこの会場のね、スタッフの方のちょっとサポートではないけど、毎回このドリンクはこのスタッフに注文じゃなくてバーカウンターに自分で行ってドリンク注文してくださいと、うん、でその時にこの空いたグラス持っていくようにご協力お願いしますみたいな声かけするんですけど、うん、まあほぼほぼ沖縄の人しかいない二次会だと、
うんうん、
このテーブルでマジでこの5人ぐらいで何杯飲んだぐらいグラスがめちゃくちゃ残ってたり
とか、あるよね、だんだんだんだん溜まってるような、
そうで、スタッフが回って相手の回収してるぐらいなんですけど、
もう一回言ってくださいみたいなね、
そう、できれば
司会でもう一回言ってもらっていいですか、
声かけしてもらっていいですかとかってもあるんですけど、うん、そのこの間の県外の人たちの3、40名の、まあ、少なめなのもあったし、まあ、二次会にまず司会がいるっていうのも多分珍しそうに見てたし、
あ、まあ、確かにそうね、プロっていうかそういう人に頼まないからね、友達内がやるから、
そうで言ったら本当に漏れなく全員飲み終わって、その空いたグラス持ってバーカウンターでちゃんとグラス交換で注文してて、なんて上品なんだろうと思って、
まあ言ったら多分披露宴とか、まあ、何をやってきてるかわかんないけど、うん、その二次会が一次会だからね、二次会でお酒飲もう、やっと飲めるねみたいな、うん、ちょっと騒げるねぐらいで来るから、まあ多分県外だけの人の披露宴って、あれよ、本当の、まあ沖縄で来てるから多少はもしかしたらハメ外す部分もあるかもしんないけど、うん、もう本当に乾杯前は手はお膝の上だし、なんか、隣の席とかに誰か、この、隣のテーブルとかに誰かがいても、ちっちゃい子で、あ、来てた、あとでね、みたいな。あとで二次会行く、あ、オッケーオッケーオッケー、ぐらいな。
へぇ、もうおごそかな。
もう立てない。
へぇ、
ほぼ立てないよ。
沖縄の人はもう好き勝手歩き回って、おいって言ってますよ。
だから沖縄に来て、初めて披露宴参加させてもらった時にびっくりしたわけ。だからもう座ってすぐ何飲むとかじゃん。うん、嘘でしょみたいな。で、
もうここにビール置いてあるから、
置いてあるし、はいはいはい。
継がれる感じとかね。
で、お刺身をったって、あ、取りなさ、まだ始まってないよねみたいな。で、もう乾杯もなんかさ、席座らないで乾杯する人もいるし、っていうか、うん、もうそもそも時間通りに皆さんいらっしゃってないし、とか。うん、でも最終的にはなんか、ちょっと俺、乾杯してくるね、つって、いっぱい回ってくるし、みたいな感じで、でも3軒ぐらい出たのかな、沖縄に来て、3軒ぐらい披露宴参加させてもらって、うん、でそっから久々に友達の挙式出るって言って県外帰って出た時にもう誰も喋んない、誰も飲んでないと思って、
とても上品
どうしようと思ってめっちゃ緊張したもんどんなテンションだったっけ
逆にそれに出たことがないからわからないんだな、
いやびっくりすると思うよ、
へ、
まだコロナがそこまで明けて、コロナ期間中まだそこまで開けてない時も、 沖縄の披露宴に出させてもらったわけ、うん、でついたてあ ありとか、
はいはいはいはい、
で料理もあの大皿じゃなくて一人一人の時がもう、ね、あれだった、その県外の挙式みたいだった。あまり皆さん大きい声で話さないでくださいとか、
黙食的な感じだね。
そうそうそう、うん、
あそれいかった。
新郎新婦のとこの写真もいかない、この、うん、なんだっけ、例えばケーキ入刀ですとかって、みんなシャッターチャンスでマイクさ、うん、あれもすいません席から立たないでくださいとか、
モニターがあるのでっつって、
そうそうそうとか、キャンドルサービスも回らないとかぐらい、まあ、徹底するというかね、感染対策ちゃんとした披露宴に行った時は、うん、あ県外の挙式みたいと思って、
あやっぱあんな感じなんだ。
あそうだから、隣の席に誰か見つけても立たないさ、うん、立っちゃいけないから、からああみたいな、もう本当に黙食、あ美味しいねこれ。
いや俺もそのコロナ禍の時一回披露宴参加した時がそんな感じだったから、
あれだよ、
なんだこの披露宴なんてつまらないんだと、
こら
こら、じゃあ今までの飲み方のやつしか知らないから、
飲み会じゃないじゃないかと、
そう俺の知ってる披露宴じゃないと、
式じゃないかと、あれは雰囲気的には県外、まあもうちょっとは喋るとは思うけど、う
ん、まあ、でも県外の僕らの知らない披露宴がこの感じなんだなって思ったら、うんうん、
あれあれ
大人と思って、
大人よ、そんな多分ワインとかよ、ビール、うん、まあ言ったら大皿とかじゃないからね、
うん、
コースだから、
コースでね、もう一人分だけ、
そうそう、スープもついでもらってとかだから、うん、食べる方も緊張するさ、まあ何あったるかなみたいな、
うん、
あんな感じよね。
はあ、いやだからもう二次会でそれを垣間見れたのがこの間面白かったし、ちゃんと沖縄と逆なんだなと思って、
あ
そうだ、ちゃんとグラス交換してくれて、うん、あんまりこれはとても偏見ですよ、
うん、
披露宴の二次会とかで自衛官の方たちの披露宴とかになると、やっぱりその職場の人たちで、うん、がたいのいいパツパツのスーツを着た自衛官の方たちとかがいらっしゃるんですけど、の人たちの飲み方ってめちゃくちゃ荒いんですよ。
わかるわかる。
あとそのやっぱ主役は新郎、
はい、
でも来てるこの職場の方は後輩もいれば先輩もいる、いたら上官もいるみたいな、
新郎のね、
新郎のね、でそのテーブルの仲間内だけでやっぱり先輩を後輩たちがちゃんとなんていうんですかね、
おもてなしという
か酒を作ってくるみたいな、うん、で先輩がよし飲むぞって言ったらいただきますっつってみんなで飲む、
はいはいはい、
で新郎もその先輩にいただきますっつって一緒に飲むみたいなことをしてたりとかするんですよ、うん、その県外のこの間の方たちが明らかにもう職業も何も聞いてないですよ、聞いてないけども明らかにこのスーツの着てる感じと上下関係の感じが、
はいはい、
絶対自衛官だ、
はいはいはいはい、
と思ってたんですけど、その自衛官の方たちもちゃんと飲んだら、このグラスを一人一個持ってちゃんとバーカウンターに注文して、うん、テーブル内ではその上司と部下の関係みたいな感じは、うん、まあまあ垣間見れはするけど、このちゃんとそれをやってるから、
わきまえてるってやつ、
そう宮崎から来たっていうのだけ聞こえてきたから、
あ、はいはい、
やっぱこの方たちもみんな県外自衛、この職業を県外のステータスが上回ることないんだと思ってい
やいやいや
すげえと思って、でその沖縄の二次会って、うん、それこそもうほとんどみんなもう顔見知りだから、同級生とか、
あまあまあまあ、はいはいはい、
プチ同窓会みたいな感じになるから、そもそも二次会のなんか一番最初に僕が聞いたのって、二次会ってやっぱり次の出会いがあったりとか、そこでで、まあ自衛官とかもそうだけど、男性陣は新婦側のご友人の人たちのテーブルに行って、
はいはいはいはい、
まあ、ナンパではないけど一緒に飲みましょう、
まあまあまあ、まあね、新郎新婦のご縁だからみんなで一緒に盛り上がりましょうみたいなね、
で言ったらそういうゲーム、その新郎新婦からの要望もあれば仲いい友達来てるけど、その本当に 7,8 年前とかは若い子の夫婦がやったら、友達はまだ独身がいると、
はいはいはいはい、
あで今パートナーもいないのが何人かいるから、うん、誰と誰と誰と指名して男女でペアでやるゲームとか、
まあ、あるよね、この景品もなんか、ペアで行くってやつがあったら、
映画鑑賞券ペアチケットとかを二人にあげて、あよかったらもうこの機会だし一緒に行ったらいいじゃんみたいな、
募集中ですみたいな
ね、そうっていうのとかもゲームの候補として持ってるし、それを過去にはやってたんですけど、なんかここ数年、そのコロナでちょっと前ぐらいにやってた時はもう沖縄の人ってまずみんな顔見知りだから、そんななんかもうしない ですよ、
はいはいはい、
この一緒に飲みませんかみたいな
今さらみたいな感じ、
そうみんな知ってるから、
まあ、そもそもがもうみんなで飲んでるんだよ、
そう、新婦側も結局この披露宴とかあげる前に同級生たちを飲み会に連れてって紹介してるからみんな知ってるしとかで、なんかもうお互い交流もあるし、なんか知ってる、だからもうどっかでつながってるから、うん、ああはいはいはい、あれと同級生あの、うん、学校一緒にとか、まあ、
盛り上がるっちゃ盛り上がるけどね
とかで、なんかそのナンパする感じの飲み方じゃないんですよ沖縄の
二次会
って、
はいはいはい、
この間だからその 3,40 名のほぼ県外の人たちのとこはもうその自衛官の人たちの上司が部下3人ぐらいに、よしお前あっちのテーブル行ってあの仲良くなって一緒に飲もうって言ってこい、はいっつって3人ぐらいがめっちゃ緊張しながら、はい乾杯っつって、こっちいいですかっつって座って、そのちょっとウイウイしい感じのあれが久しぶりに見れて、やっぱ沖縄と県外の違いもなんか久しぶりに見れてね、
まあ多分元々の人数がね、だから言ったら、うん、ね、あの分母が違うじゃない、だからこの沖縄だったら新郎新婦の高校の同級生だけでも10人ぐらいいるじゃん、
はいはい、
で、まあ、会社の同僚とかなんとかでがのこの会社の同僚っていうつながりで 40名ぐらい呼んで、で合計で200人とか300人になるさ、うん、県外は高校の同級生5人大学の同級生5人とかで100人とかだから、
うん、はい、
まあ、そもそもの ね分母数が少ないから
3分の1ぐらいとかですからね、
うん、
いやだからもう楽しかったなと思って久しぶりに、
あそういう違いが見れて、だそれこそあれだよ、このともきが2件行った日、私あの人前式の挙式が5件入ってたわけ、マックス
やば、
この挙式やる場所が時間が、まあ、はい、よっぽどこの新郎新婦さんとかの都合とかがなければ10時半12時半14時半16時半18時半、うん、ラストが8時かな、うん、8時っていうファイルがあるだけは見てるわけ、
お
で、でもまあでもやってんのかな、8時の時もあるんだけどまだ経験はしたことないわけ、
うん、
で今までマックス4月から始めて3件だったわけ、
はい、1日
でもうずっとこのそれこそ9月に来るんだけど、来月こんぐらい挙式があるんですけどいつ行けますって言って、
はい、
で4件とマックス5件があってもずっとドキドキしてて、来るぞ来るぞと思ってで4件行って、4件の時は10時半12時半やって4時半6時半だったわけ、
はい、
だから間が1個空いてたからそこでちょっとこう休憩してたわけよ、
はい、
ちょっと1回外出てきますって言って車乗ってちょっと違うところ、はい、まあ、駐車場とかでこうふーって息吐いて、5件の時も10時半12時半14時半16時半18時半か連チャンでやって、もうなんか、
すご
っ。うちは、まあ、うち、一応ある、まあ、台本もあるし、一応流れはあるんだけど、うん、まあ、ちょっとずつこのオプションとかが違ったり、
はいはいはい、
ケーキ入刀あります、ファーストバイトありますとか、はい、両親への手紙読みますっていう人もいるし、全くない人もいるし、逆にこれ削りますとか、はい、なんか、あの、誓約書署名みたいなのがあるんだけど、はい、が、なんかちょっと新郎新婦オリジナルのも一個入りますとか、なんかちょっとずつやっぱ違うのよ。
うん、
で、それのまあ、打ち合わせ、こうでこうでこうでって言って、でやってて、もう4件の時は4件目でよしこれで終わりだとか、3件目で休憩した後3件目やって4件で終わりさ、
うん、
もう連チャンになった時の4件目がもう本当にきつくてい
や
3件だーってやるさ、
うん、
で4件ではまだあと1件あるの4件目さ、
うん、
で もちろんあれよ、手は抜かないよ、
もちろんそう
よ、もちろんあれよ、うん、新郎新婦としてはもう人生に1回さ、
うん、
でご承認いただきますっていうセリフがあるわけ、
うん、
台本に、
はい、
なんかご承認っていう瞬間にあれご承認だっけご了承だっけってなってしまって、
あ
でずっと台本読んでるわけ、台本読んでるっていうかこう確認するわけ、
文字は見るけど
文字がもう読めないの、
あもうゲシュタルトが、
そうそう、あれこの字ご承認ご了承どっちみたいなご承認だよなご承認だよなみたいな、
いよいよやばい時よ、ね、
もう意識飛ぶよね、
うん、
しっかりダメだしっかりして自分しっかりしてと思いながら、いやでもだからびっくりした、
すごいよ、だから5件はすごい、俺もう2件であもうこれ無理だと思ったもん、
あれ9時半ともきの多分2次会の2件目が9時半入りとかだったさ、
はいはい、そうですそうです、
ね、だから6時半だから8時半ぐらいまでだったわけ、
うん、
頑張ればいけるなと思ったんだけど、
いやいやいや
頑張れないなと思って、
うん、頑張れないよ
ヤンビーとあのバイト先の時にあれ結局ヤンビー行けないんだよね、行けないっすね、トモキにトモキ行けないかなだったわけ、グループラインは、
うん、
でその後トモキとのマネージャーのやり取りがなかったから、
うん、トモキ個人できました、
そうそう、トモキが行くのかどうかが分かんなかったわけ、
はいはい、
これ名乗り上げるでもな自信5件やった後の2次会司会3時間はちょっとなーと思って、しかも次の日10時半でもう1件入ったわけ、朝から入ったからいやこれはダメだ、
超忙しいじゃない、
次の日の次の人次の日の一発目の式の人のために開けとかなきゃいかんと思って、
うん、
もう本当帰ってからもう泥だったよね、
いや俺も
バタン球だったよ、
2件だけだったけど、
うん、
2時ぐらいにもう家帰ったんです、うん、9時半入りの10時半スタートの1時半まで、うん、で、まあ、1時半になるちょっと前にはもうこの閉めて、
はいはいはい、
あのもう退室、うん、3時会へっていう促す感じになってる時の時点でちょっとあれってなってて2時前ぐらいにあの家着いて、2時過ぎたぐらいからもう記憶がなくてい
つもなら全然起きてる時間
だよね、そういつもなら普通に仕事してる時間だけど、着替えてない、
うん、
電気つけっぱなし、コンタクトしたまま寝てて、
あガチだつだ、
うん、
気絶だ気絶、
気絶びっくりした、こんな疲れたんだなと思って久しぶりすぎて、いやいい睡眠は取れんかったけど、
あれはダメだ、ね、それはダメだ、それはダメだよ、
朝8時ぐらいに
まあまあ寝てたな、
そうがっつり寝てしまってはい、
はい、
まあ、そんな週末を過ごしました、
はい、
那覇祭りもありましたけど ねまたその話はお次にということでございまして、一旦 CM 行きまして、またメールも、いただいておりますけど、まだまだ募集しております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に目標オリジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半、会場19時開演、チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化天物館4階天物ホールにて。秋山さんも来ますよね、秋山さん、秋山さん、秋山さん。
子供が考え、子供が選ぶ、子供が食べたいメニュー決定戦、子供飯グランプリ、10月22日日曜日、ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類、子供たちは全部無料、大人も1皿350円、ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。
はい、10月12日木曜日17時23分になっております。木曜オリジンチャンプラやっております。
はい、そうね、だから10、さっきもね、あと、あ、荒垣は犬よ。
荒垣は犬です。
はい、ツイキャス紹介していきましょう。
なめり込みですね。
はい、松田さん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ワンコは引き続き指名手配中。
はい。
申し子ともき。
申しも。
は、なんと、前回の新人発掘オーディションチャンプなので、逮捕なし。
いや、チャンプじゃないよね。
あ、そうなの？じゃあ逮捕じゃん。秋山さんは、久米島のスーパーで、寒天の回転会とか言ってたので、逮捕ね、とか言ったりしてね。はい。なんか途中がちょっとおかしくなってた。
回転がいいってこと、はい、
まあ、ジュン選手が寒天見てくるくる回って、いやそれ回転ねって言って、おーすごいみたいな話をしてたっていう話なので、私じゃないっす、
ジュン選手、
厳密、あ、ジュン選手、
ちなみに前回の新人発掘オーディションのチャンピオンはピロンピロンです。
あ、わ、違う、あれが
ピロンピロンというコンビです。
あ、そうなんだ。
はい、
アンツさんこんにちは、と、松田さん、司会の仕事たくさん入って、オリジン的には司会良好、結婚の人、県外の人たちはリゾート婚に続婚、
もう
なんか松田さん、だんだんダジャレ言いたいだけになってきてるような気がするんだよね、なんか最近のコメント見てると、
いいじゃないですか、うん、僕らのワードからすぐにダジャレを返すっていうね、
はい、松田さん司会ともき、
ともき、
柴田隆子さんともき、
とも
き、ひとみ、なんか変わった呼び方されば、リナさんこんばんはと、
こんばんは、
GT200 さん浴衣見逃したと、はい、一応先週でラスト、
あーそう、ね、
にしました、はい、
みたいです。
もう朝寒くない？
わかんない。
あ、そうか、 朝起きない人だ、
うん、朝帰る人、
朝帰る人、帰るとき寒くない？
寒くない、
朝寒くない、うん、よっぱってる。そうだ、でもだから着ながら、あ、秋の風だなと思ったら一人であっちとか言ってて、ね、暑い人いたと思って、扇風機
つけてるもん今。
あ、だからか、なんか鼻がムズムズする。アンツバさん、トラトラトラマックスと、ファミマの店員さんいらっしゃってますね、
ありがとうございます。
キャスバル兄さん、歌舞伎町からこんばんはでち、こんばんはでち、歌舞伎町。アンツバさん、秋山さん、あれか、キャスバラさん、かわいいひとみん、こんばんはでち、どうもでち、でち、
どうもでち、
ひとみん、あ、キャスバラ兄さん、転職して引っ越しました。
あ、そうなんだ。
おい。
で、歌舞伎町ナウ？
歌舞伎町で働いてる？歌舞伎町には住まないですよね。
うん、飲みに行ったのかな？
かな？この時間に？これから飲みに行くのかな？あんつばさん、バイク通勤だから肌寒いよ。ですよね。バイクの人もなんかめっちゃ着込んでる。みんな、リナさん、最近夜から朝にかけて寒いのでストーブつけました。
もうあの国が違うわ。
もう本当に。
うん。
まだワンチャンクーラーつけるよでも。
いや、クーラーは俺常につけてるよ。
マジで？
うん。
さすがにもう消し、あのお風呂上がりとか、うん、あの窓閉めてて、あのもわっとしたらちょっとだけつけて、本当に30分だけつけて消して寝てる。
俺基本ずっと除湿つけてる。
ああ、まあ除湿は、あ、でもなんか最近雨とかね、台風の影響でめっちゃ湿気がすごかったから、うん、除湿はつけてるな。キャースーバル兄さん、引っ越し先は板橋でち。板橋懐かしいな。板橋、あれ、大学が板橋でした、私。
あの、汽車があるところ？
あー、入間？
あー、
あと、稲荷山か、あれは。稲荷山はでも違うか。
板橋の駅前にあの、汽車が、置いてあるの、あれ板橋じゃなかったっけ？
板橋かな。でもね、降りる駅は十条だったのよ。
SL のあれが置いてるの。
そう、十条。
行ったことない。板橋は行くことがないから。
板橋はね、何線？埼京線？
オフィス街なんでしょ？一応。
なんかそういう系かな。なんか一応大学が板橋、あの板橋校舎といる入間校舎があって。大学1、2年、2年は入間校舎に通って、大学3年、4年は板橋に通ってた。
へぇ。
若さんが、それさ、新橋って来てる。
新橋なんだ。へぇ。そう、もう分かんないのよ、東京が。東京行くときに行くのなんて、もうそれこそ新宿か、荻窪ぐらいだったから。
なんで荻窪よ。
いや、当時、大臣さんが住んでたの。
ああ、なるほどね。
毎回大臣さん家に泊めてもらってたから。
リナさんが、もう最低気温一桁です。キャスバル兄さん、都内でタクシードライバーになるのに必要な研修で、都内でタクシードライバー大変そう。
大変そうだな。だって沖縄より範囲広くなるでしょ。
範囲広いし、まあ、そもそもが
島だからさ、
みんな車持ってるさ、
うん、
だから東京の人って車持ってなかったりとか、まあ、この地方から来た方とかが、まあなんかね、もうタクシーでみたいなとか、うん、まあ、あとあれだよね、終電なくなった組か。
そうだから、桁違うなと思って、家ついて行っていいですか、見るときに、
あ、
タクシー代ですから。でこの家までタクシー乗ってるインタビューしてお家着きましたの時にタクシー代出るじゃないですか、
うん、
もう平均5000から8000ぐらいタクシー代がなった。
これは距離がってこと、それともそもそもの単価が。
いや距離でだとは思うけど、
あ、じゃあ
そんな移動すんのって。多分那覇から沖縄市ぐらいまで行っても3000円ぐらいよ、
うん、まあでもそうね。あ、
だからもう糸満から名護ぐらいまでタクシーで行ってるのって。
これ単価違うのかな、東京と。
いや多分違うんじゃない。初乗りの
値段違うし、初乗り運賃も違う。
でもなんか上がり方がまた違うって聞いた。
あ、しかも東京ってめっちゃさ、信号が多い。
うん、
私も一時期東京仕事で住んでて、で、この夜遅く終わる仕事だったから、電車で通えないから車でってわけ。もうさ、もう見える範囲に何個信号あんのっていうぐらい、信号ですぐ捕まるし、うん、なんか人が、なんていうの、車優先じゃないっていうか。
うん、
まあ一応なんか歩道がほぼないところとかって、もうなんか踏切があったりとかすると、
はい、
もう歩行者がもう車道に出てくるわけ。 でもなんかちょっと危ないからクラクションプッて軽く鳴らすとなんかはみたいな、いやいや車道車道ぐらいだから、もう本当に一時期あの東京で運転するの怖くって、まあ仕事を運転してたけど夜中高速走り行ったよ。うわ、飛ばしたいっていうか、このすっきり走りたいと思って。
でもこっちに来たらレンタカー借りてとかは分かるけど、うん、俺県外でレンタカー借りてってしたくないもんな、怖いもん。
いや県外で安定しない方がいいよ、だって高速乗れないもん、そもそも多分皆さん、
うん、高速から高速、
あそうそうそうそう、環状にとかは
出口と思ったらまだ高速走ってるみたいな時あるでしょ、
なんか出られないの、
うん、意味が分からんもんあれ、
まあ、だから会社が違うんだよね、この高速のこっから先はどこどこ、こっから先はどこどこっていう会社が違うから、そうそうそうそう、
沖縄の高速なんてじゃあもう一番平和なんだ、一本しかない、
そうね、ま
あ、降りたいとこで降りる、
うん、
あれが高速だと思ってるから
降りたいとこは降りるのよ、しかも県外と沖縄乗り口が逆なんだよね、
ん、
あとまあ左から乗るとこもあるけど右から乗るとこもあるさ、沖縄って右車線にいないと乗れない、ハエバルとかそうじゃない、
ああ、はいはいはい。
まあ、有料道路とか、まあ、有料じゃ、無料の高速というか。
はいはいはい。
は、あれさ、右から乗るとこもあるけど、基本的に県外のって左だから、
うん。
そうそう。右車線にいることがないから。西原インターも右車線か。だから最初、右と思って。
ああ。
びっくりした記憶はある。はい、GT203 大学正解です。アンツボさん、内地の知り合いが今日来沖してるけど、薄い羽織るもの持ってった方がいいかもとは言いました。風が強いからね。
まあね。
そうなんですよ。
体感気温がね、下がると言いますからね。
キャスバル兄さん、ひとみん十条で電車を降りてるでちゅ。あ、一緒。赤羽の次ね。あそこから十条過ぎたら埼京線めっちゃ混むんですよ。だからいつもあの、地獄のような満員電車からは一応逃げられてた。
ああ、そこでみんなバーって降りたりするからってこと。
次の赤羽でめっちゃ乗ってくるわけよ。
ほう、
赤までからみんな新宿に行ったりとかするから、
へえ、
あのよくほら片足浮くみたいな満員電車、それでも立ってられるっていう、ちっちゃい子はちょっと浮いちゃうぐらいの満員電車が十条から赤羽とか赤羽から先で起きるから、
へえ、
じゃさすがにあれはなかった。
すごいね、やっぱりだからその初めて満員電車を見た時に、
うんうん、
あの乗らなかったし、
あ、はいはいはい、
2本ぐらい、
うん、まあね、
いつ乗れるのって思った
けど、時間に余裕はあるからね、
後から来た人がぐんぐん入っていくから嘘だろうと思って、
まだ乗るのこれにみたいなね、
未だにあのモノレールの朝、
うん、
この出勤とか、
うん、
あの学校行く人たち登校する人たちで朝7時とか8時台のやつはあの東京で見たよりは優しいとは思うけど、
うんうんうん、
パンパンだから3本ぐらいするからホームで、あー乗らない無理ってなる、慣れない、
まあね、まああれだよね、その自由というかこの出勤のねちょっとずれてるところの特権ではあるよね、
そう、その時間帯だけどその時間帯に乗る、言ったらその時はもうヘロヘロだからこっちは今から出勤する人たちの満員の中にこんなベロベロのやつ乗ってたら申し訳ないなって思うから、
仕事でベロベロとは思わないしね、しかもね、
うん、で俺は今から帰って寝るだけっていう優越感に浸ってるやつだから申し訳ないじゃないですか
いいよ乗らなくて、
いやもう今から仕事行く皆さんが偉いからっつってスルーしてますけど、
あつばさん、タクシーの運転手が東京が高いって言ってましたねと、内地の観光客が沖縄の安さにびっくりするらしいですと、
まあだからなんか初乗りはあっち500円とかだけど、その上がるテンポが早いというか、
あ、最初は安いけど、
うん、
まあ最終的には高くなるんだ、
そうそう、
アンツバさん、東名高速乗ったけどトラック運転手が怖いと、まあそうね、トラック運転手が多いからね、
東名高速ね、
マチャさん、赤羽で電車乗った後は屍になるはちょっとあれだな無理やりだな
中1中2ぐらいで初めて県外行った時かなんかの、
うん、
あれで、あの東京と名古屋間の高速だから東名高速っていうの知った、
うん、
あのずっとあのスケルトンなのってずっと思ってたから、もうそんな
東名
いま、うん、だにちょっとうってなる
一時期乗ってたな、めっちゃ高速も多分乗れないと思う、怖くて環状とかぐるぐる回るからね、もうどこから車入ってくるか分かってないもん、
いや、わかんないもん、だから怖いもん。
はい、ちょっとメールいっぱいいただいてるので、
え、
一個先に紹介しましょうね。
はい、
はい、ともきさん、秋山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、ワンダイです。
ワンダイ、
久しぶりにともきさんにクイズです。
はい。はい。
早速いきます。ともきさんが、浦添にある、浦添大公園の前を通るときに思い出す光景とは何でしょう？
浦添大公園ってあれよね。
あの、滑り台があるとこでしょ？
あ、はい。ローラーのね、ガラガラの長い滑り台がある。はいはいはい。いや、あっち、未だに、そうよ、小学校の時の遠足行って、同級生があれじゃないかな、弁当を忘れてではないけど、遠足があったこと自体を把握してなくて、
あ、同級生が、
うん、で、みんなから先生が、ちょっとおかず分けてっつって、誰よりも豪華な弁
当、あ、よくあるやつだ、そう、CM とかでよくあるやつ、
そう、あれ違うかな、
いいですか、それ
はい。
ラジオネーム漫才です、
はい、
浦添大公園を前を通るときにともきさんが生み出す光景、小学生の頃同級生だった中国人の子が遠足の当日まで親に遠足だったことを知らせず、朝ごはんで食べた魚肉ソーセージの食べかけだけを持って遠足に来たこと、先生が友達から弁当を少しずつもらってる間、その友達は滑り台で遊びまくっていたそうです。ちなみにその後転校していったその同級生は、風の噂で那覇中学校でバリバリのヤンキーになっていたと聞いて、可愛かったあいつはもういないんだなと寂しがっていました。ともきさん、正解しましたか？
正解したよ。
正解しましたね。またどこかのタイミングでお三人さんの誰かしらクイズしてみますねと。それでは放送頑張ってくださいと。
そう、もう、あの公演はそのイメージしかないから。
これどっかで話してた？私全然記憶ないけど。
いやいや、もう結構ちょこちょこいろんなとこで話してましたね。
全然記憶ない。
小2の時に僕が住んでたアパートの向かいのアパートに引っ越してきたその中国人のやつがいて、
はいはい、
いつもなんかもう最初の頃分からんだろうなっていうのがあるから、俺が朝迎えに行って、いつもなんか朝ごはんが魚肉ソーセージとかバナナとか棒状のものをかじりながら出てき
た。まあ別に棒状で、まあ、まあ持ちやすいスティック状なんだろうね。
そう、学校行こうっつって小学校に一緒に行ってたんですけど、その遠足の日に、普段みんなランドセル背負ってるけど、
うん、
もうリュックサックみたいなのにお弁当入れて水筒を持って迎えに行ったら、いつも通り一口かじった魚肉ソーセージを持ってランドセルで出てきたんですよ。えっつって、今日遠足だよっつって言ったら、あっつって。一回振り返ってお母見寄ったけど、お母は多分寝てるんですよ。
ああ、
だからいつも朝ご
は
んはもうこの、
はいはい、自分で
加工品の家にあるやつを食ってたんと思うんだけど、いいよっつって出て、本当に魚肉ソーセージだけ持って。
逆にランドセルの中何が入ってたんだろう。
いや、普通に教科書
とか。教科書か。その日学校だと思ってるのか。
普通の学校の日と同じ感じで来て、そのままみんなと一緒にバス乗って、一人だけランドセル背負って、うん、魚肉ソーセージ持って。で、お昼ご飯だから弁当を持って。まあそう
だね。給食、いつも給食だけど。
一見けど、そいつはもう魚肉ソーセージしかないから、先生に一応言って、そのお母さんに伝えるの忘れてたから、弁当。
ないです。
ないです。じゃあもう先生が、先生、自分の、この弁当の蓋、
はいはいはい、
にまず先生のおかずをちょこっとで、うん、みんなからも分けてもらってちょこっとで、その魚肉ソーセージがめちゃくちゃすごい弁当に変わって、先生が回ってる間にそいつはその滑り台をひたすら滑って遊んでるって、誰よりも一番遊んでましたから、
ね、自由だな、
うん、そのイメージ。あの公園通る前、
正解でした。
そう、あいつ元気かなっていつも通るとき思うから、いまだに思う。
GT200 さん、秋山さん、今や環状線は3つになって、10年前からインターやジャンクションがだいぶ増えてますよと。もう無理だな。
もっとややこしくなってるんだ。
もっと長くなってるね。はい、ありがとうございます。マダイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも全然びっくりするぐらい記憶なかったな。ちなみに、
はい、
もう1つマンダイさんから来てて、ともきさん、秋山さん、子育てパパシニアさん、こんにちは。ラジオネーム、マンダイです。
マンダイ。
このメールは制作した際、保存と間違えて送信したため、フォルダの中に埋もれてしまった場合に備えて、もう一度送ったメールです。なので、無事そのメールが読まれた場合は、スルーして大丈夫です。
はい。
はい。
大丈夫でした？
その、うん、大丈夫だったってことなんだけど。
すごい。
このな、
呼びメールを送るんだ。
保存と間違えて送信したため、フォルダの中に埋もれてしまった、なんだろう。あ、だいぶ前に送ってくれたのか。
のやつかな？
ああ、ちょっと待ってね。
送ったかどうかが自分でも保存してたつもりがもう送られてたやっていうやつってこと？
あ、なるほど。ごめんなさいね。ちょっと、ちょっと待ってよ。この、さっき読んだメール
は、
は
い、
2日前に来てます。
ほう。
あ、2日前じゃない。ん？ 2 日前に来てます。
うん。
だから多分2日前にメール作ってくれて、木曜日に送ろうって保存しようと思ったら、送っちゃったんだ。
ああ、はいはいはい。
で、あ、やばい、送っちゃった。でも2日前だから、まあ、言ったら火曜とか水曜チャンプルとかアワーの方に紛れちゃったら申し訳ないから、今日の朝、今日じゃないの、でも。あ、今日か。今日の朝6時50分に送ってくれてます。
すごい。予備メールを、もう、リスナーの鏡じゃない？
本当に。あ、やばい。
何日か前に送るメールを用意し、それを保存しといて、当日に送ろうと思ってるっていう時点で、
ありがたいですね。
それを間違えて送っちゃったのを埋もれないように、当日にその注意書きを書いた上でもう一回送ってきたってことでしょ？
そう。
おい。
おいじゃないよ。
ありがたい。
ありがとう。ありがとうございます。はい。ということで、もう一回 CM 行きましょうか。はい、
あら、もうそんな時間です
か。そんな時間ですよ。
早いですね。またもう一度 CM 行きまして、また、ともきの、ああ、秋山さんは聞けるのかどうか。一旦 CM です。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダックお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ。お前、おい、
お前
うるさいよ。お前な、もう出ようと
してる。何かそれ、分かんねえ、負けん
てもいい。皆さんご一緒に。はい、10月12日木曜日17時42分になっております。木曜日にチャンプレットあります。
はい、荒垣は犬よ。
犬。
はい、もう一通メール紹介します。
お願いします。
お、ちょっと待ってよ。はい、玉木さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
あんつばです。
あんつばさん、
パタパタ。秋山さん、ごめんなさい。
あ、
火曜日の沖縄チャンネルの配信を見てて、はい、秋山さん以外の舞子、純選手、ラムちゃんには会ったなと舞しましたが米しましたがって来て、
はいはい、
申しましたがかな。え、ガラス越しにあったよねって言ってる秋山さんに、ん？ってなったんですが、翌朝起きて木曜おりちゃんを見に行ってたのを思い出しましたと。
ああ、はいはい。
そうそう、はい、沖縄チャンネルに、まあ、コメントくださって、
はい、
あ、松葉さんだと思って。で、したらなんか、沖縄駅、那覇祭りかな、まあ、はい、来てて、舞子と純選手とラムちゃんに会いましたっていう頃、
はいはいはい、
あれと思って、会いましたよね、ガラス越しは、あれ、回数に入らないのかなって言ったんですよ、その、ま、配信内で、うん。それを、翌朝起きて、
だそのコメントした時は、
うん。秋山さん何言ってんのかなと思われてたの。
え、那覇祭りで会ってないけどな。
会ってないけどな。
ガラス越し。
しかもガラス越しなって。
はい、その配信したの見終わって寝て翌朝起きて、
は
っ、木曜日に
オリちゃん行ったじゃん。
つながったんだ。
今回はオリちゃん後にセンベロお笑いライブ5ステージ、
はい、
土曜日の那覇大綱引き祭りでラジオに出て、夜に川光安里様に会い、日曜日に初めての那覇大綱引きに行き、夜に M1 の2回戦に向けて対策ライブ、月曜日はオリちゃんからの鈴崎のオリ泡で盛り上がり、ベンビーさんのお店で初めて会うリスナーと盛り上がり、充実しすぎた7日間でした。本当に本当に秋山さんごめんなさいと。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。
だからガラス越しに会った秋山なんて忘れてたんだ。
すごい、だから数秒だったんだろうね。この充実した7日間のが、う
ん、あ、まあ、100。だっていたのね、10分ぐらいだもんね、こっち。
そんなにもいらっしゃってないんじゃない？
うん、まあまあ厳密に言えば、なんかその、この 放送始まる前に、うん、俺が外でタバコ吸ってたらいらっしゃって、うん、おーですっつって、今日来たんですかっつったらそうそうっつって、今日のライブ行くよって言ってくれて、ありがとうございますって言って、だからここにいた滞在時間は10分ぐらいなの。
まあそうだね、
ラジオ始まって
もう、まあ、こっち座っておーおんつばさんだみたいな、
そう5分10分しないぐらいでもう、
でも ねライブ会場行っとこうね、そうそうそう、だったからだから 100% のうちの本当に 0.2 とかの薄いあれだったのかもしれない、うん、じゃあもう次回はねぜひぜひ、
はい、
おしゃべりして覚えておいていただけるように、はい、まあしかもだいぶこれをあれでやったら飲んでらっしゃいますよね。あんつばさんでも飲めないんだっけ、
え飲めないの、
あんつばさん飲めるか、まあ、ライブ会場で飲んでるのかな、うん、まあでも飲んでるかな、
そういえばそうよ、先週のちょうどこのラジオ終わりに、
はい、
お笑いセンベロ、
はいはいはいはい、
呼び込みライブみたいなの、ね、僕はそのラジオ終わってから行くから3ステージ目から3、うん、4、5と
ベンビーさんと交代でね、
うん、行ったんですけど、もう行って、
うん、
2ステージ目が始まる時にはもうついてたんですよ、
はいはいはいはい、
で会場入ったらあんつぼさんいらっしゃって、でその前のライブから見てましたっていう3人が、
うんうん、
だからもう5ステージ連続で見たのは、まあ、最終的には2人からになったのかな、1人帰っちゃったけど途中で、だからもうずっと続けて見てますみたいなな感じで行って、単純にでも今回はそのお声かけ外でした方が入ってくれたりとかで、前回よりも一応人数は増えて、
そうだね、
はい、
まあ、やっぱ飲むっていうのはいいのかもね、
そうね、
飲みながらとか、
まあ、真昼間にやってたんで、11時13時スタートのやつかとかからやってたから、今回17時からスタートしてるやつだったから、まあまあ飲み屋街もあるのれん街近くで声かけしてるしっていうのもあって、
あんつばさんが飲めるよだけ来てます楽しんでいただけたようで、
最終的には2人でしたもん、
ね、はい、よかったです、ありがとうございます、
はい、
そう火曜日かな、オリジンシャンブルじゃない、沖縄チャンネルも生配信で、はい、純選手の誕生日月っていうのと、沖縄そばの日か、まあ、写真で聞き沖縄そばみたいな感じでやったんだけど、
はい、
一応なんか企画自分が持ってったりとかで、うん、純選手の誕生日に関しては何にも準備しなかったっけ別に、
はい、
番組その放送内配信内でおめでとうってやるわけでもなく、
うん、
なんかこの来たコメントひたすら読みましょうねの20分だったから、うん、持つかなって思いながらちょっと心配しながら読んでたんだけど、
はい、
まあ、その結構この司会を土日でやりました、で月曜日があれだったかな、で火曜日だったんだけど、火曜日朝から昼間までは編集やってたわけ、
うん、
で1本撮影挟んで生配信だったんだけど、でその1本撮影が久々の撮影だったのと、久々に3人揃って撮影したら、うん、すげえ変なテンションになっちゃって、なんかヤンビーとそのスタッフさんにも秋山さんどうしたんすかって言われるぐらいなテンションになってしまってなんか変なテンションだよねって言って、で生配信もやって家帰ったらそれこそまたバタンキューになってしまって、その疲れが未だに私抜けてない、はい、生配信もありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、もう一つメール紹介しますね、
はい、すごいいっぱい来てる、
いっぱい来てます、ありがとうございます、こんにちは、メイキングひなです、
わ、ありがとうございます、
いつもは仕事帰りに聞いてますが、
はい、
今日は流行り病にかかり家からリアタイしてますと、
あら、
どっちだろう、今インフルも
ね
めっちゃ流行ってて、なんか学級閉鎖だったりとかも、
うん、出てたりするし、
するのでゆっくりしてください、
そうですね、ご自愛ください、
はい、7月末に小三息子の夢を叶えるべく国立競技場へサッカー観戦しに行き、次の日は私の夢を叶えるため演劇鑑賞へ東京かな、しかもチケットが取れない野田マップ、うさぎ波を走る、うな、初めての演劇とても感動しましたと、初めてが野田マップはすごいな、
そうなんだ、
高橋一生さんや松たか子さんがすごかった、次は秋山さんの舞台を鑑賞するぞ、次ちょっと
先が良かったね、
すごいな、そうね、野田マップからの劇団大関か、頑張りましょうね、まずは流行り病をやっつけます、お二人ともお気をつけくださいねと、ではということでありがとうございます、辛いね、
珍しくねリアタイで聞いてくれて、わ嬉しいと思ったけど、
そうね、
その理由が嬉しくないやつだったな、
辛
い、喜んでいいのか、
辛いあれですね、
本当にお気をつけて皆さんも、
だからもうし未だにさ、
はい、
だから未だにって言ったらいいんだけどコロナかかってなくて、
うわいいいいじゃないですか、
そうでね、マスクの効果なのか、だから なんていうの、ここ数年、そのコロナが流行りました、皆さんマスクしましょう、手洗いうがいしましょう、してから、うん、風邪もほぼほぼ引いてないのよ。
お、まあ、手洗いうがいとかもちゃんとやってるっていうのもあるんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、まあ、マスクしててとかもだけど、だから
唯一なんじゃない、言わない方がよかったんじゃないですか、
う
ん、
何が、
え、もうこの3年ぐらいのコロナ禍があって、あ、
かかってないっていう人、
かかってない唯一の人かもしれんよ。
あ、それはない、
本当に
一応いるよ、かかってない人、
いやかかってないっては言ってるけど、ここまでだからメディアで言っちゃダメだよ。
あ、違う違う違う、だから私は収束宣言が出た次の日にかかると思ってるから。あの、私インフルになった時も、はいはい、前も言ったけど、バイト先に誰も、周りに誰もインフルになってないのに、一人でインフルになって、うん、誰にも移さずに終わったから、はい、なんか、でもバイト先の人が、なんであいつインフルになったのみたいな。なんか心配はしてくれてるけど、で、ノロかな、ノロかなんかにか、大きいんだ。
大きい
わ。かわいい。かわいい。何シェパードですか、
バイバイ、あ、シェパード、
そう、白いシェパード、
かっこいい、かわいい、
あくびしてたけど。いい子だ、あ、いいな、でかい犬、いいな、
すぐちゃんと何も言われることなくお座りして、
いいな、え、触りたいけどあと5分あるから。
待ってても言えないし、
ともき一人でやってる、あと5分、めっちゃかわいい、
内容話せるあれはあるよ、那覇祭り行ったし、
あ、本当に、じゃあ2分だけちょっと一人で喋っててね、
本当に本当に行くんだ、
本当に
行っていい、本当に行く。犬いるんだよ、うちにも、荒垣は犬いるんだよ、ねえ、お、犬が引いてんじゃねえか今、撫でに行ったら犬めっちゃ後ずさりしよったよ。圧がすごくて。いやね、まあ秋山さんが猫だけじゃなくて犬もそう、基本的にだから動物が好きなのかな。うん、秋山の席にも犬が来ました。もう犬に挟まれラジオです。そう、那覇祭りって最高の那覇祭りだったんですよ。あの、初日しか行けなかったんですけどね、あの初日にスムープスさんのライブに行きまして、で、こっちのね FM 那覇さんでもラジオをやってる、あの水郷連の皆さん の、 あの主催の下田さんたちの主催のライブハウスでのライブがあってね、それも行ってきたんですけど、最高でしたね。ああいう系のライブ初めて行ったんですよ。バイバイ。そう、犬が2匹ね。そうね、ありがとうございます。
ああ、ただいま満足。
何くん、何ちゃんだった？
ルカちゃん、ルーカちゃん、
ルーカちゃん、
うん、
女の子、
うん、あ、すごい、エンディング流れてる。
こんなかっこいいのに。
かわいい、
めちゃくちゃ綺麗だな。
いや、でっかい犬ってさ、うん、猫もかわいいよ、もちろん 猫、うん、猫好きなんだけど、うん、でっかい犬をさ、なんかこの顔ぐしゃぐしゃにして撫でられるやつ、
うん、ーサイズのやつ、
そうそうそうそう、
下手に小型犬だとね、
そうそう、なんか、ね、
潰
してしまいそうだからさ、うん、こう顎の下とか撫でるの精一杯なんだけど、でっかい犬だと顔わしゃわしゃできるから、うん、
本当に行った時の一発目わーって行った時、犬が引いてた、
マジで引いてたね、うん、なんでこいつって顔してた、
自分よりでかい人来たと思ったから。
いつも知ってる人間よりでかいなこいつって
びっくりしたはず。
ごめんね、びっくりさせて。
でもおしゃれさん、
かわいい、真っ白でかわいい、ね、はい、昔よく着てたマギー犬ではないですね、
はい、
マギー犬、マギー犬、あの元気、犬元気くださったな、 ね、 ね、
元気かな、
おじいちゃん、おじいちゃんともども、
なんかいつも散歩の時間がずれてね、今ね多分ちょっと遅い時間にこの辺散歩してると思う。
本当に、
たまに遅くなった、この百均とかやって遅くなった時にチラッて見るんで、
本当に、
うん、たまによ
かった、元気なら、うん、もう敵ミビマの竜兵と同じ大きさの犬かもしれん
ぐらいかもしれない。
はい、ありがとうございます。円楽さんが今いらっしゃってますね、はい、ありがとうございます。本当に行く秋山さん、
那覇祭りの日ね、俺ライブはしごして、その先週の、うん、あのお笑いせんべろでも行ったんですけど、那覇祭りでスムープスのライブを見、うん、泊まりのライブハウスに移動して、うん、さっき見たこっちの水郷連っていう方たちがラジオやってるんですけど、バンドをやってたりする人たち の、 あの主催のライブがあって、それに行って戻って D51 さんのライブを見るっていうはしごを
して、あー、なんかしてたね、
そう言ってたんだけど、そのライブハウスに行ったライブが、その目的の先輩の出番が大鳥で、 18時半会場のやつに行って、
はいはいはいはい、
でライブ見て19時40分の D51 のライブに戻ろうと思ってたんですけど、18時半スタートのライブのその大トリの出番が、
なるほど、
21時40分
だった。だいぶだね。
それを最後まで大トリって会場にいる間もこの順番を教えてもらえなくて、ずっと3時間そのライブハウスにいて、一回ライブ見に行けたら
確かに
結局はしご
順番逆だった、ね、
そう逆だった、はい、知ってたら、ね、行けたんですけど、
はい、ありがとうございます。
いい週末を、
はい、メイキングひなさん、インフル家族全滅って、わー、
わ
ー、お気をつけて、あれだな、 お世話してくれる人もいないし、しなきゃもいけないしで大変だ、
はい、
はい、ありがとうございます、いろいろと、はい、はい、本日のオリジンアワーは再放送になります。あれですかね、ラムちゃんかな
、ね、
はい、
ほぼカタカナで
らしいということで、はい、青葉さんが犬も熊もいて FM那覇FM 那覇さんにぎやかということで、
ね、うちの席にもね、はい、荒垣は犬ですから、
はい、ありがとうございます。
というわけで本日の木曜日じいちゃんプロ以上でございます、
はい、
たくさんのメール、そしてツイキャスも
ありがとうございました。
また来週お待ちしております。それではこの後ネタ見せです。ともきと、
はい、劇団オズから秋山ひとみでした。
また来週、
バイバーイ。来週はいるかな、荒垣。